就職活動の37条。その1、なぜ企業は新卒を好むのか。新卒はその年に新しく学校を卒業した人のことを言います。新卒採用は就職活動で最も有利な立場とされています。就職が1年でも遅れれば第2新卒の扱いです。採用の定期的な少しでもずれば就職採用の扱いです。新卒というだけである程度就職活動が有利な現実があります。なぜ企業は新卒を好むのでしょうか。その理由は2つあります。年功序列と教育です。年功序列。世の中は年功序列が正確に変わりつつあります。とはいえあくまで一般的な話です。現実には年功序列を維持している企業がまだまだ多いのも事実です。またこの研究は正確にでも実際は年功序列が残っていることもあります。年功序列を採用している企業の場合、基準となるのは勤続年数です。新卒なら同じ時期から仕事を始めるため人事評価をしやすくなるメリットがあります。教育。新卒はまだ正社員の一部も経験していないため真摯な状態です。さらに入社期が同じであるため一斉に教育を始められます。真摯な状態で一斉に教育を始められるのは効率の面でメリットが大きいのです。さて、この年功序列と教育の理由が一般的に新卒が好まれる傾向があります。ただし、あくまで一般的な話です。もちろん新卒以外の採用も現在です。意欲や熱意、知識や技術、言葉遣いやマナーなどが評価されれば新卒でなくても就職は十分可能です。就職活動は新卒と言わずにとらえず意欲的に挑戦することが大切です。新卒が好まれる理由が社会の現実を知る。就職活動の37条。その2、求人広告で女性関係のポイントは。求人広告では女性関係というものを見かけることがあります。女性も関係しますよという意味ですが、そのまま信じるのは注意した方がいいでしょう。あまり大きな声では言いませんが、女性関係というのは女性以外が男にという意味の場合があるからです。男女雇用最近等等では男女差別を禁じた規定があります。事業主は労働者の募集や採用において性別に関わらなく均等な機会を与えなければなりません。そのため、女性限定を好みやす表現は使えないため、代わりに女性関係という表現の差があります。建前上は男女を募集しているように言いますが、実際は女性の場合があるようです。もちろん女性だけでなく男性も関係する企業の場合もあります。一概には言いませんが、傾向として頭に入れておくといいでしょう。女性者、募集していない企業に募集しても不採用になるのは明らかです。女性が多い職場、男性関係、主管で、若者関係などのものにも同じことがあります。もし、はっきりしない場合は、職業安定所の職員を通して企業に確認すれば教えてくれます。また、企業に電話して採用担当者と直接話してみるのもいいでしょう。わざわざ連絡をしてくれたりするように、あまりニュアンスで教えてくれる場合があります。女性関係という名前に気づく。就職活動の37条。その3、文系と理系。どちらが就職に有利か。就職に有利という点だけ考えると、どちらも大差ありません。企業が求める人材は企業によって異なります。文系の企業は文系が有利です。理系の企業は理系が有利です。志望する業界によって文系と理系の価値は異なるため、一概に決めることはできません。国の調査でも文系と理系の内定率はほぼ同じです。では、文系も理系も就職活動に全く違いがないかというと、そうではありません。就職の選択肢が決まるという点では、一般的に理系が有利と言われています。パソコンが普及している現在では、ほとんどの企業や企業が導入されています。理系とは関係ない企業でも、社内ではパソコンの使う機会があるでしょう。パソコンが普及している企業から理系の知識があると、就職もスムーズです。理系の数学的センスや論理的思考は、文書作成やプレゼンなどでも役立ちます。コンピューターの知識やアプリケーションの使い方などは、正しい職種で判定されます。そうした意味で、理系の方が就職の選択肢が若干重要な現実があります。就職の選択肢を決めるなら、理系を選ぶ。就職活動の37条。その4、独身者と既婚者。就職に有利なのはどちらか。就職活動でよく話題になるが、結婚の有利低いです。独身者と既婚者のうち就職に有利なのはどちらか。結論から言えば、企業によります。それぞれに強みがあり、企業によって評価が異なるからです。独身者の強みは自由です。配偶者や子供がまだいないため、相談がありません。残業や休日出勤があれば、相談のない独身者の方が依頼しやすいはずです。企業にとってそうした人材を求めているなら、独身者の方が有利です。一方、既婚者の強みは責任感です。結婚しているからこそ、家族のために働く責任感が強い。責任のある仕事は責任感の強い既婚者にならせた方がきちんと対応してくれるでしょう。また、既婚者は結婚している責任感から仕事を簡単にやめにくい傾向があります。企業にとってそうした人材を求めているなら、既婚者の方が有利です。したがって、以前には言えないのです。頼りになるという点では、どちらも同じです。あなたのことができることは、ただ一つ。気にしないのが一番です。気にしたことであなたがすることはありません。また、面接で聞かれても正直に答えるだけです。評価は企業の判断に委ねればいいことです。企業による評価は気にせず、自分らしい就職活動を全力を注ぐことに集中しましょう。独身者、既婚者にこだわらず就職活動をする。就職活動の37条。その後、入社が大相談であることは、企業によっては入社が決まっていない場合があります。よく見かけるのは入社が大相談という記載です。つまり、採用担当者と相談した上で決めましょうという意味です。なぜわざわざ入社を曖昧にするのでしょうか。一般的には次の2つの理由が考えられます。1、2でも入社してほしい。企業側の意図としては、1日でも早く入社してほしいと考える場合があります。例えば、現場の仕事が非常に難しい上、人も不足している場合です。こうした状況では、新人でもいいから早く手伝いが欲しいと考えます。この人で募集をしている企業の場合、採用時には入社が重要なポイントになります。自分より早く入社してほしい場合、その人が優先される可能性があるため、注意が必要です。2、保護者の相談に合わせても入社してほしい。優秀な人材に入社してもらいたいため、入社を相談にする場合があります。入社の自由に設定した方が人も集まりやすく、優秀な人材を獲得しやすくなるからです。保護者にとっても入社を相談できるメリットは大きいはずですから、悪い話ではないでしょう。以上、2つの理由が考えられますが、本当のことは企業側しかわかりません。気になるなら問い合わせて確認するといいでしょう。特に印象を悪くさせる質問ではないため、気軽に問い合わせて問題ありません。入社に大相談であることになれば問い合わせて確認する。就職活動の37条。その6、企業は小論文を通して何を用意しているのか。就職活動では小論文が取材される場合があります。小論文は作文とは違い、自分の考えを論理的かつ系統立てて主張する必要があります。ところで、企業は小論文を通して保護者が何を用意しているのでしょうか。もちろん企業によって異なりますが、一般には次の3点と言われています。論理的思考、問題意識、発想力です。1、論理的思考力。社会人なら企業や感情に任せて意見を述べるのは好ましくありません。自分の考えを論理的に組み立てて簡潔に分かりやすく説明できる能力はどんな企業でも必要です。そのため企業は小論文を通して保護者の論理的思考の程度を確認しようとするのです。2、問題意識。連日大きなニュースな紙面を言わせています。そうしたニュースを見聞きするだけでは十分とは言えません。社会人なら問題を順番に受け止めて解釈するしか必要です。問題に対して自分の意見を持っているか解決策を考えることができる人物が必要です。企業は小論文を通して保護者の問題意識を見ようとするのです。3、発想力。各社にはその人の発想力が反映されます。やはり多くの企業が求めているのは平凡な発想力より豊かな発想力です。豊かな発想力があれば商品開発や問題解決などの突破口を生み出すきっかけにもなります。お金を出して簡単に買えるものではないため企業が必要とする人の一つとして魅力を感じます。そのため企業は小論文を通して保護者の発想力を見ようとするのです。小論文では論理的思考、問題意識、発想力を表現する。就職活動の37条。その7、締め切りのない求人の意味とは。求人情報の中には必ずしも締め切りが書かれているとは限りません。中には締め切りが明記されていない求人も存在します。記載もではないかと思いますが、おそらく別の事情です。締め切りのない求人は採用ができない募集を終了という意味が一般的です。採用が決まった時点で募集を終了するため、明記できないのです。就職した企業と決まれば、処理速度が見合いに先回せず、早めることが大切です。後からすればいいと思っていると、気づけば求人が締め切られている場合があります。多くの状況などを知りたいときは、企業に問い合わせてみるのも一つの方法です。スピードはチャンスです。決断は先を急ぐ、頼むなり前倒しで行動しましょう。やりたい仕事ならぐずぐずせず、早めの行動を行える。就職活動の37条。その8、なぜ面接は複数回という曖昧な表記があるのか。面接は2回もしくは3回。面接回数は上等に応じて変わります。面接回数は大切な確認ポイントの一つですね。面接回数が分からなければ、対策が変わるような疑問も出てくるでしょう。採用担当者の分析で面接回数を決めているのかと思いますが、誤解です。なぜ面接回数が曖昧なのか。正確な理由は企業によって異なりますが、一般的には実務経験によるものと言われています。未経験者がその業界に適しているのかという状況を何回か見極める必要が出てきます。慎重に人柄や能力などを判断したいと思うため、面接回数も多くなる傾向があります。採用担当者も保護者の人柄を確認したいため、状況にも時間がかかります。一方、経験者がすでに実務経験や実績があるため、面接回数も少なくなる傾向があります。実務経験と実績は能力の正面になります。すでにある程度実務経験と実績があるなら仕事もスムーズに対応できると期待できます。確認点も就職活動の37条。その9、なぜ3年間は働きなさいと言われるのか。社会では3年間のキーワードにしたことをよく意味します。3年間は学びなさい。3年間は働きなさい。3年間働いていれば転職も有利になる。なぜ3年間は働きなさいと言われるのか。 ただの噂と思いますが、きちんと根拠があります。何かを身につけるのに必要な期間は最低3年間と言われているからです。身につけることを分けて考えると、今は3段階があります。最後段階になってこそ身についたと言えます。ただし、最後段階まで進むには、ある程度の経験量と時間が必要です。それが3年間です。3年未満で仕事を辞めた場合、在職期間が短いため、就職の前が中途半端になる可能性があります。転職活動では、在職中の期間を基準にして判断します。しかし、在職期間が3年未満の場合、本当に身についているのか、採用担当者に疑われやすくなります。採用しても、まだ3年未満で辞めてしまうのではないかという不安もあるでしょう。技能を習得する考えでなく、転職を成功させるにおいても、一定の時間が必要です。それが働くなら最低3年間と言われる理由なのです。3年間は働いて、技能をしっかり身につける。就職活動の30の裏事情、その10、企業からの電話は非通知で語っていることもある。企業からの連絡は非通知で語っていることもあります。非通知に対して確信としていると、相手は連絡を取りたくても取れません。企業からの電話は電話番号を通知するのが一般的ですが、必ずとは言いません。企業の都合によっては非通知の浸透をしていたら、企業からの電話のやり取りをあらかじめ解除しておきましょう。電話に出られなかったときに備えて、留守番電話の設定をしておけば安心です。ただし、こちらが企業に電話をかけるときは、電話番号を通知してかけるようにしましょう。非通知は悪いわけではありませんが、あまり気持ちのいいことではありません。非通知にしなければいけない事情でもあるかと、不要な疑いを胸に入れるでしょう。差し控えなければ、電話番号を通知して電話をかけましょう。非通知設定に対する着信拒否は解除しておく。就職活動の30の裏事情、その11、なぜ企業は非通知で電話をかけることがあるのか。企業からの電話は非通知でかかってくることがあります。非通知の浸透をしていたら、企業からの電話のやり取りをあらかじめ解除しておく安心です。電話に出られなかったときのことも考え、必ず留守番電話の設定をしておきましょう。さて、ここでそこに問題があります。なぜ企業は非通知で電話をかけることがあるのでしょうか。電話番号が表示された方が相手を判断できたり、かけ直しができたり、などそうなるように思います。身元を明らかに異常な企業になるのだろうかと思いますが、そうではありません。実は少し複雑な事情があるようです。一般的な家庭では一つの家庭につき一つの電話番号ですね。ところが大きな企業の場合、かけ直したとしても、かけた相手につながることはありません。不安や部署などが多く、どの社員が電話をかけたのか特定するのが困難である場合があります。また、一つの企業につき電話対戦が複数あることも珍しくありません。電話の設定によっては、通知された番号にかけ直しても別の不安や部署につながる場合もあります。企業に電話をかけただけでなく、応募者も買い回しにされる可能性があり、両者にとっていいことはありません。そこで、あえて通知して電話をかけることになるのです。企業が通知で電話をかける理由を理解する。就職活動の30の裏事情、その順に、筆記試験で評価されるのは点数だけでは足りない。企業によっては筆記試験が実施される場合があります。筆記試験は試験の点数で評価されますが、注意したいことがあります。評価されるのは試験の点数だけでは足りません。評価される場合があるのは筆記試験の受ける態度です。例えば、集中、足を置きに動かしていると落ち着きがないと判断されるでしょう。難しい問題には記憶しているのかもしれませんが、やはり落ち着いた態度が好印象です。また、終了時間より早く問題を解き終わった時、机に移せているのも好ましくありません。出しないと、思われ、思わぬ減点につながる可能性があります。また、記憶しながら試験を受けていれば、姿勢が悪いと思われるでしょう。試験中の態度が悪いなら、やはり仕事中の態度が悪いなることを思わせます。筆記試験とはいえ、あまりにも良しのない態度が悪いなら、やはり採用を考えるはずです。試験中も採用担当者は、彼らこそに様子を見ていることがあります。試験中の態度も上手でしょうです。時間に余裕があるなら、解き終わった問題を見直しましょう。余裕があっても、時間の有効に活用する姿を見せることです。試験中も見られている人のうち、良しの態度を行うでしょう。筆記試験中の態度も上手でしょうと考える。就職活動の30の裏事情、その13、筆記試験の悪いでは確実に成功で抑えようか。試験という筆記があるでしょうか。筆記試験は高得点でなければ通過できないと思いますが、そうではありません。筆記試験の評価基準は企業によって様々です。もちろん筆記試験が高得点であることのシーンは間違いありませんが、例外がたくさんあります。一般常識が悪くても専門知識が豊富な通過できる場合もあるでしょう。自分が見ることでも一般常識があれば通過できる場合もあるでしょう。エントリーシートやリレクションなどが良いや熱意が感じられれば筆記試験の結果に関わらず通過できる場合もあります。筆記試験の結果は参考程度としている企業であります。そもそも筆記試験の実施した企業もたくさんあります。筆記試験の評価基準は企業によって異なるため一概には言えないです。だからとはいえ筆記試験の手続きはありません。筆記試験対策は大学1年や2年などいつでも自由に始めることができる特徴があります。学業との両立で忙しいとは思いますが、時間の練習できるだけ筆記試験の対策をしておきましょう。筆記試験の評価基準は企業によって異なることを把握する。就職活動の30の内容、その14、なぜ運転が入社して最初の仕事は営業なのか。運転が入社すると営業の仕事から始まる。就職活動ではよく聞く話です。企業によりますが、運転が入社して最初の仕事は営業になるのが定番と言われています。応募者のところに関わらず、運転の方がまず営業の仕事から始まるのです。運転は営業者させてもらえないと思うかもしれませんが、誤解です。確かに営業を担当する場合が多いのは事実ですが、営業者させてもらえないわけではありません。たとえ営業から始めたとしても、定年退職までずっと営業という状況は前です。なぜ営業を経験させるのか。それは企業の末端の状況を理解する意味があります。末端ではどのような活動が行われ、企業の手続きであるかがどうなれているのか。末端の状況を理解しているからこそ、後から移動した時に役立ちます。仕事が簡単に仕事を考える人となりやすくなるのです。最初から人の仕事をさせてもらえると思わないことです。最初から人の仕事をさせてもらおうとすると、運転に必ず入れても就職活動の厳しくなるでしょう。新入社員には新入社員にふさわしい仕事を与えるのはどの企業でも同じです。むしろ営業から始めることを楽しみに考えることです。営業をやりながらなく、むしろ積極的に取り組みましょう。営業は社会人の入り口にすぎません。ただの通り門です。重要な経験を積んだ場合に、そこから様々な道へとつながります。困難ではありますが、きちんと経験を積んでいくことは、一心出世ができる道なのです。営業は通り門と考える。就職活動の30の大学名で判断されることを想定と考えない。あまり大きな声では言いませんが、処理選考で注目されているのは大学名です。有名な大学かどうか、大学の検査が高いかどうか、こうした点が処理選考で注目されています。やはり検査の高い大学ほど処理選考が難しい傾向があります。逆に検査の低い大学ほど処理選考が難しい傾向があります。この傾向は多くの応募者が殺到する大企業で生まれます。もちろん大学名だけで採用、採用が決まるわけではありません。しかし、大企業の処理選考では大学名が判断要因の一つになっているのも事実です。それがあると、こう考える人がいます。大学の検査の高さで判断するなんて低い企業だと。確かに大学名だけで判断されるのは当然感じるかもしれませんが、そうとも言いません。検査の高い大学に対応しては入学するまでに行動したのです。勉強を7年継続してきた。勉強で0点になっても諦めずに克服してきた。学力だけではありません。読解力、記憶力、応用力、忍耐力、集中力、想像力、総合力。大学名は多くの能力を社会や上昇の能力の証明であるように、大学名の能力の証明です。大学名で判断されても現れないことです。大学の検査で判断されるのは当然に思いますが、現実としては後者です。これまで勉強を頑張ってきたか、悟ってきたか、その結果がありのまま出ているだけなのです。大学名で判断されても現れないようにする。就職活動の30の内容、その16、年齢条件でよくありましない。求人広告の中では年齢条件が読みられます。20歳程度まで、私から30歳までなどです。この年齢条件でよくありましないがあります。中心的に欲しいのは年齢条件の詳細です。例えば30歳までと30歳程度までの年齢条件があるとします。30歳までと30歳程度までこれは似ているように思いますが、意味が違います。30歳までは30歳で明確に言っていますが、30歳程度までは目安にしたくないです。30歳程度までとある場合、2、3歳から外れていても、というふうに考えていいでしょう。場合によっては5歳から外れていても認められる場合もあります。この時代に気づいていないと自分は対象外と思い込み、いつの間にか就職の機会を逃している場合があります。年齢条件に程度なす場合、採用担当者を説得すれば許容してくれる可能性があります。もちろん、厳密に年齢条件を提示している場合でも本当に就職したければ、問い合わせる勇気も必要です。年齢条件に合わせても、熱意と意欲に溢れる応募者が特別に許容してくれるかもしれません。年齢条件の微妙な違いを確認する。就職活動の30の内容、その17、有利になる通勤時間、不利になる通勤時間。通勤時間は正直に答える必要があります。通勤時間は平均時間ではなく最短時間で答えます。通勤時間については以下の不安が難しく正直に答えるしかありません。さて、通勤時間は先行に影響があるのでしょうか。若干影響すると考えているでしょう。まず有利になる通勤時間はやはり短時間です。職場から近ければ近いほど先行では有利になるでしょう。十分な職場に近ければ通勤時間が短くするため、早朝作業や残業も大事になります。企業の力は通勤による体力消費も少ないはずです。応募者の企業も好ましいことなんです。一方で、不利になる通勤時間もあります。片道2時間を超えれば先行に影響を与える可能性があるでしょう。片道2時間を超えるということは往復で4時間以上。1日14時間のうち4時間以上が通勤で消費されるのはやはり企業としては無視できません。企業は社員の健康管理を配慮しなければいけないため通勤事業を考慮した上で先行が行われます。通勤時間が2時間を超える場合、労働者の生活を考慮して早朝作業や残業などを内心されます。通勤時間が長い場合、それだけ体力を奪われますから、業務の集中力に影響する可能性も考慮されるはずです。通勤時間は片道2時間内を目安にする。 就活動の37条、その18、求人がなくなったら募集もしていないとは限らない。以前まで就職情報サイトに掲載されていた求人がある日突然なくなることがあります。普通に考えれば求人の必要がなくなったらと思うでしょう。応募者が集まって定員に達したため掲載がなくなったと思うのではないでしょうか。もちろん実際にそうした状況もありますが、全てがその限りではありません。前に仕方ない理由で求人も終了する場合があります。例えば単に掲載期間が終了した場合です。企業が就職情報サイトに掲載するには有料が大半です。広告費を支払って一定期間掲載するのが一般的ですが、企業にも予算があります。募集を続けても予算の都合で掲載を終了したことがない場合があるのです。したがって求人が終了したように見える企業でも実際はまだ募集を続けている可能性があります。掲載されていないから問い合わせてもなくなったと思うのはありませんです。上位のある企業が問い合わせてみましょう。運が良ければまだ募集を続けているかもしれません。たとえ募集していなくても今後の採用予定を確認するだけでも問い合わせることは何らかありません。求人が終わった企業でも上位があれば問い合わせてみる。就職活動の37条、その19、採用担当者も実は就職雑誌を読んでいる。採用担当者も就職雑誌を読んでいる可能性は十分にあります。必ずではありませんが、多くの採用担当者が参考にしていると考えていいでしょう。採用担当者は採用という仕事をなされています。採用者が離職すれば採用担当者も責任が問われます。仕事ではミスや間違いがあってはいけません。採用担当者も仕事をするためには仕事に必要な知識を学ぶ必要があり、今回書き込みます。そこで手に必要な就職雑誌、応募者は就職雑誌を読んで面接に挑んでいきます。面接では美しく語りかけた表現で答えるにアピールしてくるでしょう。採用担当者の印象が良くなるようなこともたくさん聞いているはずです。採用担当者も応募者の未来に言わせないようしっかり勉強して考える必要があります。応募者の話であろう言葉を予想しておくことで採用担当者もうまく理解するにはできるのです。また応募者に聞きたい質問を考える際も就職雑誌は参考になることです。大手企業や人気企業の多くは採用担当者は就職雑誌を読んでいると言っていいでしょう。応募者も真剣ですが採用担当者も真剣です。今夜に行く機会があれば就職雑誌を手にしている人を見てください。中年の人なら企業の採用担当者かもしれません。採用担当者も就職雑誌を読んでいる場合があると考える。就職活動の推薦状を作るときのメリット。推薦状は内容にあった方がいいです。大学教授からの推薦状があれば客観的な事務所ができるため就職活動がスムーズになるでしょう。高い学歴の教授がわざわざ推薦しますから就職活動の時になるのは確実です。推薦状を使って内定が出た場合、理解が非常識になることです。ただ、でさえ内定の時代は非常識ですが、推薦状で待った内定の時代はさらに非常識です。教授の立場がありますから、誰でも推薦状を書くわけではありません。推薦数に対する人物に絞って推薦状を書きます。推薦状を書いてもらえる時点で教授が強く信頼されています。また、教授と企業の間に接点があり、協力関係が結ばれていることもあります。推薦状を使って内定をもらったにもかかわらず、理解すると教授の味を語ることになるでしょう。せっかくの教授の味を信頼を踏みにすることになります。そのことで、教授と人間関係の悪い影響が出るでしょう。卒業生は教授は関係なくなると思う人もいるかもしれませんが、社会人らしい考えではありません。推薦状を使った企業で内定が出た場合、理解が決まる必要になることを確保しておきましょう。推薦状は内定が出ても、自家社企業に絞って活用するのが賢明です。推薦状は内定が出ても、自家社企業に絞って活用する。就職活動中に雇用者を利用するでしょうか。雇用者の悪いことなどというとそうでも言いません。不正はいけませんが、これは大手です。やはり利用できる力は利用して少しでも就職活動を優位に進めたいことです。人間の力があれば採用率も上がることでしょう。しかし、雇用者なら確保しておきたい事情があります。雇用者を利用するのが必ずしも本人の幸せになるとは限らない点です。例えば、英語が必要な内定企業に込んで入社しても、英語ができなければ仕事は難しいでしょう。独創的な人が要求される企業に込んで入社しても、ふさわしい能力がなければ立派な仕事はできないでしょう。高い技能力が要求される企業に込んで入社しても、必要な知識や技術がなければ業務の継続が厳しいでしょう。面接は企業に必要な人材などで採用不採用を決めます。その企業の規模を見せるわけですが、入社に能力不足で労使する可能性が高いのです。しかも、職場の人たちからあの人は本で入ったと言われたり、言われたり、可能性もあります。退職するまで、ターゲットこそこそ言われ続けるかもしれません。その覚悟があるかどうかです。能力不足や精神的苦痛などデメリットもあるのです。これで考えるのは入社前です。これで入社すると入社してから大変になるでしょう。利用できる力は利用すべきですが、本当に自分のためになるのか慎重な判断が必要です。自分には不要と判断すれば、あえてこれを利用しない選択が本人の幸せにつながる場合もあります。入社のデメリットを考えた上で、この力を利用する。就職活動の37条、その12、社員の雰囲気は自然と社員の異常が現れる。OB、OG 顧問や企業説明会では確認したいポイントがあります。社員が聞きしているかどうかです。OB、OG 顧問や企業説明会では独自な質問も聞きにくいものです。経営状況は大丈夫ですか？広い対応を受けていませんか？こうした疑問があっても社内の事情は聞きにくい。独自な質問は印象が悪いですし、先方に影響する可能性もあります。たとえ、聞けたとしても社員が本音を語るとは限りません。先輩は企業のブランドイメージに差がないのを恐れたり、差がないことを返すでしょう。うまく聞けないように思いますが、実は分かるのです。どこで分かるかというと社員の雰囲気です。例えば、社内が快適だったり、仕事が充実していたりすれば、やはり社員も生き生きしています。心の中で持っていることは上場や態度に自然と現れるものです。活気が溢れて勢いのある様子が簡単でもあります。一方、社内の雰囲気が悪かったり、仕事が少なかったりすると、やはり社員も元気がない。表情が暗かったり、疲れている様子だったりなど、暗い雰囲気が漂うのです。社員の雰囲気は最も正直な本音です。先輩の話だけでなく、雰囲気も注意を向けましょう。その企業で働けて幸せかどうかは社員の雰囲気であります。社員の雰囲気を見ることで、間接的に社員の事情を知ることができるのです。OB、OG 顧問や企業説明会では社員の雰囲気から社員の事情を読むという。就職活動の37条、その13、なぜ生涯の求人が存在するのか。転職業界には生涯の求人というものが存在します。表向きは求人をしていないが、実際は求人をしているという状態です。一般には生涯であり、もちろんインターネットで検索しても出てきません。生涯にしていることは脅しないと思いますが、意図的に生涯にしているのです。なぜ生涯の求人が存在するのか。主な理由は2つあります。理由1、煩雑な面接の方針。大企業や有名企業が求人を出すと人気企業ですが、多くの応募者が殺到する傾向があります。優秀な人だけとは限りません。中には仮に気持ちや安易な考えで応募する人もいるでしょう。以下、大企業とはいえ大勢を処理ず、対応するのは大変な手間がかかります。そこで、人材派遣会社に一般的な選考を行わせ、優秀な人だけは特別に紹介する流れがあるのです。理由2、社内企業の漏洩の方針。求人の状態から社内に異常が間接的にあることがあります。例えば、営業不足の求人があれば、その企業の営業部に何らかの異常があったと推測できます。上場企業が株価に影響する可能性もあるため、余計な困難は抑えたい。社内企業の漏洩方針のため、求人があっても一般には招待とする場合があるのです。招待に求人がある理由を理解する。就職活動の37条、その14、採用担当者は応募者の前で検索している。本当です。すべての企業ではありませんが、可能性は十分考えられます。名前で検索すればその人の動向が出てくる時代です。実名登録、SNS などの登録で名前で検索するとその人の動向が検索できるようになりました。友人の名前で検索したことがある人も多いのではないでしょうか。便利な道具ながら企業としても先行で活用するのは当然です。参考の一つとして採用担当者の名前で検索するのは不審なことではないのです。ブログや SNS の活用は個人の自由ですが、書き込みないようには注意が必要です。ポジティブな書き込みですが、気をつけたいのはネガティブな書き込みです。ブログや SNS に誹謗中傷や悪口など反社会的な書き込みが出たら先行に影響する場合が考えられます。たとえ自分の名前で検索されても影響がない工夫をしておきましょう。実名で検索できないようにする。就職活動中で一時的に予算制限や閉鎖をする。小さな違反が先行を大きく左右するかもしれません。些細なことでつまずかないように注意しましょう。自分の名前で検索されても影響がない工夫をしておく。就職活動の37条、その15、なぜ筆記試験が存在するのか。なぜ筆記試験が存在するのか。シンプルですが、深い質問です。検査の高い大学ならその大学に通う学生も全て優秀であるはずです。難しい入試を突破したからこそその大学に通っていると考えられます。わざわざ筆記試験をしなくても大学の検査で判断してもいいと思う人もいるのではないでしょうか。実はここに秘密が隠されています。例えば、有名私立大学の場合、全ての学生が筆記試験を突破して入学したとはありません。推薦入試、A を入試、1年入試などで入学した学生も含まれています。推薦 A を1年などで入学した学生は合わせると入学者全体の3分の1に及ぶことも珍しくありません。場合によっては入学者全体の半数に割る大学もあります。また一般の大学入試を突破して入学した学生であっても大学中勉強を誘った人もいるでしょう。こうした状況があるため検査の高い大学から学生も全ているとはもはや言えなくなっているのです。そこで企業は筆記試験を実施します。就職活動における筆記試験は優秀な人を見せるより問題のある人を突き重点が分かるような特徴です。大学名や検査に惑わせず応募者の本当の能力を確かめるためわざわざ筆記試験を実施するのです。筆記試験の行う事情を理解する。就職活動の37条、その16、なぜ荷物置きのない面接が多いのか。面接は荷物置きが用意されないのが一般的です。もちろん親切に荷物置きを準備している企業もありますが、普通は荷物置きがないと思っているでしょう。さて、ここで一つ疑問があります。面接ですから、応募者が荷物を持参して訪問するのは当然のこと。にもかかわらず、荷物置きを準備していないのは自然と思うのではないでしょうか。荷物置きを準備する余裕がない企業ではないかと思いますが、誤解です。準備できないのではありません。実はあえて準備していないのです。 最大の理由は保護者の営利作法を確認するためです。社会に出て仕事を始めると荷物置きのない状況は日常茶飯事です。営業で訪問すると荷物置きが準備されていない状況は珍しくありません。そこで面接でも同じようにあえて荷物置きのない状況をすり保護者の対応を見るようになります。荷物置きがなくても常識にのっとった宿題ができるか確認する意味があるようです。保護者は荷物置きの状況を見らず常識にのっとった宿題を行うことができることが大切です。からはいつも横に置きます。事実的な意図の絡んだいつも足に書いてあります。ことはいつも足に書いてましょう。先輩のない椅子なら絡んで下の上に置くのがまだです。困難でもスムーズにできるよう練習しておくことをお勧めします。荷物置きの準備しない理由を理解する。就職活動の37条、その17、採用担当者も恐れていることがある。採用担当者も恐れていることがあります。採用に失敗することです。採用担当者の立場になって考えてみましょう。採用担当者の仕事は企業に貢献する人材を採用することです。そのために時間とお金をかけて採用活動を行っています。採用活動にお金がかかっても入社してしっかり働いてもらえればしっかり元は取れます。にもかかわらずすぐ辞められると時間とお金がなくなります。当然採用担当者も責任が問われます。採用担当者も会社に新人がすぐ辞めると上層部がきちんと面接を行ったのかなどの厳しい評価がなされるでしょう。社内で採用担当者としてしっかりと生まれる場面もあるようです。採用担当者は企業に貢献する人材を探す一方で採用を失敗しないよう慎重になっています。そのため処理選考が厳しかったり面接が複数回あったり圧迫面接が行われたりします。応募者にとって圧迫面接は迷惑に感じるかもしれませんが、それは面接官が本気である姿でもあるのです。さて、こうした採用担当者の事業者はあなたの取り組みが見えています。これこそが就業力のアピールです。しっかり働く宣言とはやらないことの宣言にもつながります。入社すれば辛いことがあっても乗り越えしっかり働くことをアピールしましょう。強い就業力がしっかり伝われば採用担当者はあなたの能力や能力に関わらず高く評価するでしょう。就業力をしっかりアピールする。就職活動の37条、その18、グループディスカッションが行われる3つの理由。なぜグループディスカッションが行われるのか。その理由は3つあります。理由1、一度の大勢の選考ができる。まず一度の大勢を確認できることがグループディスカッションの理由の一つです。募集人数の多い企業でよく採用される面接方式です。大勢から絞り込みができるため集団面接の次に行われる流れが良くなります。理由2、個人面接ではわからない点を確認できる。集団という点では集団面接と言っていますが、同じではありません。決定的に違う点はやはり議論が加わること。他人との違いを確認することで、普通の面接では見ない点を確認できるようになります。積極性、協調性、社会性、集中力、決断力、論理的思考力、対人能力、機械、リーダーシップなどです。集団でテーマを読ませることで、より深い人物評価ができるのです。理由3、即戦力などを確認できる。グループディスカッションは実際の仕事の状況に似ています。職場では人間関係の連続でありコミュニケーションの連続です。職場で仕事をすることになった時、解決の導き方を確認できるメリットがあります。採用担当者にとって即戦力を確認しやすくなるのです。グループディスカッションが行われる理由を確認する。就職活動の37条、その19、不採用通知の後、選考通知の連絡が届いた。結果が変わった理由は、不採用通知の後、選考通知の連絡が届いた。一見すると高いですが、実際にあり得る状況です。前に不採用だった企業から通知後、選考通知の連絡が届くことがあります。不採用通知の後に選考通知の連絡が出れば、やはり誰も驚くでしょう。なぜ結果が変わったのか、何かがあるのではないかと戸惑う人も多いはずです。これは、自転車が出た時によくある現象です。選考通知が出た後になって辞退することがあります。自転車が出れば、企業そこで採用通知をした保護者に再び連絡を取り再調整を行うことがあるのです。事件でいう特別合格に近い状況と考えていいでしょう。不採用の後に届いた選考通知の連絡は正式な通知と考えて問題ないはずです。不安があれば企業に問い合わせて事情や経緯などを確認しておくといいでしょう。不採用の後に届いた選考通知の連絡は正式と考える。就職活動の37条、その30、卒業間近になると急に募集枠が増える理由は、大学を卒業するまでほんの数ヶ月、卒業が近づく時期になっても内定がもらえていなければ焦りもピークになるでしょう。今まで就職活動して内定がもらえていなければ残り数ヶ月では絶望的と思うかもしれません。しかし卒業間近でも希望はあります。大学卒業までの数ヶ月間は内定の期待者が取れる時期です。複数の内定をもらった障害者に絞り、この企業には内定自体の連絡をするからです。制約書を書いた人ですが、事情があって急に退職することも珍しくありません。企業側は相手人を見られる急に新しい人材を探そうとします。この時、卒業間近になると急に募集枠が増えるという不思議な現象が起こるのです。先輩たちの就職体験談で卒業間近に内定をもらった人がたくさんいるのはそのためです。最後の最後まで諦めないことです。たとえ卒業間近に数ヶ月であっても希望はあります。卒業間近に増える募集枠になって諦めずに就職活動をしましょう。卒業間近から増えるチャンスもあるのです。卒業間近に増える募集枠になって諦めずに就職活動をする。就職活動の37条、まとめ、その1、新卒が行われる理由が社会の現実を知る。その2、女性関係という名前に気づく。その3、就職の選択肢を広げるなら未定を選ぶ。その4、独身者、既婚者にこだわらず就職活動をする。その5、入社には遅番であることが気になれば問い合わせて確認する。その6、小論文では論理的思考、問題意識、発想力を表現する。その7、やりたい仕事ならグズグズせず早めの応募を行われる。その8、面接が複数回という曖昧な表記の理由を理解する。その9、3年間は働いて身をしっかり見せる。その10、規則設定に対する着信拒否は解除しておく。その11、企業が通知で電話をかけてくる理由を理解する。その12、筆記試験中の配慮の評価対象と考える。その13、筆記試験の評価基準は企業によって異なることを把握する。その14、営業はどういうものと考える。その15、大学生で判断されても腹を立てないようにする。その16、年齢条件の見逃しないよう確認する。その17、通勤時間は片道2時間内を目安にする。その18、求人が終わった企業でも興味があれば問い合わせてみる。その19、採用担当者の就職先を読んでいる場合があると考える。その20、推薦状は内定がでも自治体や企業に絞って活用する。その21、入社のメリットをよく考えた上で個人の力を利用する。その22、OB、OG 訪問や企業説明会では社員の雰囲気や社員の事情を読み取る。その13、非公開に求人がある理由を理解する。その14、自分の名前で検索されても影響がない工夫をしておく。その15、筆記試験の行う事情を理解する。その16、荷物が準備しない理由を理解する。その17、就業力をしっかりアピールする。その18、グループディスカッションが行われる理由を確認する。その19、不採用の後に届いた選考通知の連絡は正式と考える。その30、卒業間近に増える募集枠を狙って諦めずに就職活動をする。